Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは。パーソナリティの浅田渉です。現在ボーダレスアートミュージアムの間にて開催中の回想老人録2という、展覧会が、やってるんですけども、この、副題においてますます過激になる、この老人、高齢者になってどんどんその表現衝動がですね、強まってきた、そういう人たちの、を紹介する、この展覧会がですね、今まさに開催されてるわけなんですけども、今回はその現地レポートをお届けしたいと思います。本展ディレクターの畑芳子さんによる、インタビュー、そして作品解説を、現場レポーターの田畑和恵さんとともに、お伝えします。どうぞお楽しみに。
グロー、生きることが光になる。 KBS 京都からお送りしています。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今日は3度目の訪問になりますが、滋賀県近江八幡市にありますボーダレスアートミュージアムノマに来ております。ノマは今年開館10周年を迎えるんですけれども、その開館10周年記念企画展として開催されます回想老人録2おいてますます過激になる の現地からリポートをします。開催されると言ったのはわけがありまして、実は今日取材に訪れている日はまだ展覧会オープン前でして、実は、前日であります。で、明日のオープンに向けて最終チェックが行われています。今回の展覧会を企画しました畑芳子アートディレクターにこの展覧会についてお話を伺いたいと思います。畑さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
畑さん、まず今回の展覧会のこうコンセプトと、あとはどんな方が出展されているのかについて教えてください。
はい、さっきお話しくださったように、2006年に回想老人録という展覧会を企画しまして、
はい、
で、まあ、とても評判が良かったので、ぜひ第2弾をやってみたいと思いまして、企画をいたしました。ちょうど今年で10周年っていうこともあり、はい、なんかもう一度パート2をやるのも面白いかなと、
は
い、
なるほど、
はい、
どんな、回想老人録と心よく走る老人の記録の録で回想老人録とついてますが、どんな展覧会なんでしょうか。
はい、サブタイトルが老いてますます過激になるっていう、今回もそういうサブタイトルにしてますけれども、やっぱり実はね、
はい、
1回目の回想老人録の時は、はい、女性も入っおばあちゃんも入ってたんですね、
はい、
ですから、ひっくるめて老人録といって、はい、今回パート2を企画する時に、
はい、
おばあちゃんも入れようと思っていろいろ情報を、
はい、
探したんですけども、残念ながらおばあちゃんでこんなぶっ飛んだことをする人って いらっしゃらないんですよ。かなり全国見渡しても、
はい、
で、つくづく思ったのは、やっぱ男っていうのは遊ぶ人間なんだなって、はい、女性はやっぱり産んで育てるっていう非常に現実的な、
はい、
価値観で 生きてるなと、はい、
なるほど。
でそれに比べて男はまあ狩りをしに行ったりするぐらいなのでなんかこうとても、はい、無謀なことをする動物なんだなというようなことをつくづく納得いたしました、
はい、なるほどということは今回出展者は全員男性ということで何人の出展者の方が今回は出て、はい、出していただいているんでしょう。
ね、6人の方です。
6人の男性ですね、はいはい、なるほど、まあ、年齢の幅でいうと、まあ、60代後半から80代までと、ね、
はい、一番若い方で68歳、
はい、
で、もうお亡くなり
にな
って
お若い方
で皆さんお元気なんですけども、はい、1人93歳で2010年に亡くなられた、はい、中川幸男さんという作家さんも一人入ってます、
はい、なるほど、まあ、その6人の出展の方による回想老人録2ということなんですけれども、うん、先ほど、まあ、1回目2006年にやった1回目のが好評だったのでもう一度ということもお話しされていましたけれども野間10周年ということで野間は今まで障害のある方の作品と現代アーティストの方の作品をこう一つのテーマに基づいて並列に見せていくボーダレスアートということをコンセプトにやってきたんですけれども今回またそこに高齢というワードも入れたものを10周年に持ってきたっていうのは何かこう理由というかありますかね。はい、
まあ、いわゆる障害者と呼ばれる人たちに、はいはい、まあ、スポットを当てたいっていうことで、まあ、このノーマはスタートしてきたんですけれども、ある意味そのやってるうちにだんだん健常者とか障害者とかっていうボーダーがどんどんこう消えていくで、はい、そんな中で、まあ、老人になるっていうのはいろんなことができなくなってくるでしょ、うんうん、
はい、
まあ、耳が遠いだとか物を忘れるとか、はい、でそれもまあある意味で障害な部分ですよね。ですから老人というこうファクターもやっぱり共通していると思いまして、うん、で老人たちの表現にも、まあ、スポットを当てたんですけどね。
なるほど、はい、今回そうすると、まあ、現代アーティストの方と高齢、まあ、皆さん高齢ということは共通してますけれどもさらにまあ障害のあるアーティストというか作者さんとあとはまあ一般のおじいさんという言い方が正しいかわからないですけどこういろんな方が本当にまあボーダレスに集まった展覧会だなと思うんですけれども
はい、はい、
ね、面白いですよね。では早速その全員の方を紹介するにはちょっと時間が足りないんですけれども、はい、今回出展いただいている方の作品の紹介をしていただきたいと思います。今私たちの目の前にあるのが福田益夫さん、はい、滋賀県在住の方で73歳という方ですけれども、はい、田さんこの福田さんの作品についてちょっとこれ何と形容していいのか、まあ、どう作られているのかなどご説明いただけますでしょうか。
はい、彼は絵が描いてる絵は、はい、塗り絵ってありますよね子供が、
はい、はい、あります。
その塗り絵
塗り絵帳ですかね。
塗り絵帳ですね、はい、ですからこう太い線でこう割と単純化した絵柄で描かれてるんですよね塗り絵帳って。でそれを、
はいはい、
なぜ彼がこの福田さんが気に入ったのかちょっともうお話ができない方なのでわからないんですけど、
はい、塗り絵帳のその線の太さをもうそのまま再現してこうトレースしているということで、これトレーシングペーパーを使っているものももちろんありますけれども、普通の方眼紙とか普通の紙とかいろんなものを使ってますよね。
はい、だからきっと自分でトレーシングペーパーが写しやすいっていうようなことを知る由もないので、うん、きっと職員の方がそうやって写し取るんだったらこのトレーシングペーパーみたいのもあるよって、はい、提案されたんだろうと思いますね。
はい、なるほど、はい、まあ、同じ 塗り絵帳を何度も使っているということで、何枚も同じトレースされた絵があるんですけれども、あとこう左右逆というか裏表のように見える絵も時折混じっていて、こうしっくりくる中にたまにそのあれっていう違和感というかちょっとしたズレを感じる絵も混じっていて、なんかこう一定した気持ち、なんかわ、なんていうんでしょう、ワクワクでもないけどあれあれみたいな感じで見る絵だなと思うんですけれども。
そうですよね。なんかじっと見てるとなんかこ うバランスの居心地が変だなっていう感じが、
は
い
は
い、
決してそれはあの嫌な気持ちではない
ん
ですけど、
ね、そうなんですね、はい、なんかどこか不思議な感覚がありますよね。
そう思います。はい、そんな福田正夫さん、これは今回何点展示されてるんでしょうね。
山積みになってる
台の上にも、はいはい、たくさんの紙がいっぱい置いてあるのと、まあ、
これだときっちり見ていただけないので、
はい、あとは壁に、
はい、壁に展示するという2つの手段で展示しています。
はい、ありがとうございました。それでは次に西野原清香さんの作品をご紹介いただきたいと思います。
はい、
西野原さんは鹿児島の方でいらっしゃいましたよね。
はい、そうです。
御年81歳ということで、
はい、
西野原さんの今回の出展作品、こういろんなバリエーションがありますが、畑さんご紹介いただけますか。
はい、私はもちろん現地に行って西野原さんにお会いして、はい、を描いているところも拝見したんですけれども、はい、まあ、お話会話がまるでできないので、
ええ、
で施設に入る前は自分で小屋を建てて、はい、暮らしてらしたよう で、うん、で途中からいわゆる福祉の方で見ないと危ないっていうことで
施設に暮らしておられるんですよね。
はい、施設に入っておられるんですね。はい、それでですから誰も職員さんも含めてその過去のことをあまりご存じないんですよね。ですからいつ頃から書いてたかというのも、うん、まあ、きっとその施設に入って3度の食事と、はい、まあ、ゆったり寝るところもできて、それで書き始めたんじゃないのかなという。
畑さんが今書いているということで想像がつくと思うんですけども、絵画とあとはあタコですよね。
はい、タコですね。もう少しタコ何点かあるんですけど、
はいはい、あれタコのあれ 竹ひごで作ってるんですよね、フレームも、
はい、
それも西野原さんのお手製なんですかね。
はいはい、そうです。
それとあと
この紙粘土の
造形物、はい、の人ですよね、うん、人の形という大きく分けてその3種類が今回展示されているんですけれども、
はい、
まあ、いつ頃からそういう制作をしているのかは、まあ、よく分かっていないということなんですね。うん、
はい、
この絵をパッと見たときに色がすごく鮮やかだなって思うんですけど、
うん、
なんかこれは何を描いておられるんですかね。そう、いろいろ撮れるんです。こう実際にご覧になった景色なのかなと思ったり、何か雑誌とかで見かけた場面なのかなと思ったりっていうのはキャッチコピーが入ってたりするので、ね、はいはい、快適は素敵だとか、
う
ん、その借金問題してまさかとか書いてあるので、
そうそう
そう、これ雑誌かなと思うんですけど、どんなことをモチーフにしてるんですか。
う
ん、
はい、まあ、はい、その辺も、こういう今文字が入ってる、いかにもこう広告っぽいような、はい、ものは きっとそういう雑誌を見てるんだと思いますし、うん、
はい、またその隣には、
うん、
これは軍隊の方々が敬礼していて、ね、後ろには、ね、戦闘機ですかね、
はい、
のようなものがある絵ですけども、
彼が住んでる鹿児島の、
はい、
施設のあるところの近くに、はい、特攻隊がそこから飛び立っていたチランという 町が割と近いんですね。
は
い、
ええ、
で、まあ、さっきも言いましたようにきっちり括弧が解明できてない方なので、ええ、だからそういう、まあ、でもそんなに遠くにうろうろしたりはされないので、はい、その知覧とかそういうところでの、まあ、想像した絵を描かれているのかなと 思ったりもします、
うん、あとは着物を着た子供たちがこれかごめかごめしてるんですよね、きっと。そんな昔っぽい絵があったり、そ
うですね、こういうのはなんか過去 の、うん、あの子供の頃の思い出を描いているのかなという感じですね。
かと思えばその下はこれ動物園なんでしょうね、きっと。フラミンゴとかがいて、はい、どれ見てもこう色調は非常に鮮やかで綺麗なんですけども、すごいモチーフが一定じゃないというか、いろんなバリエーションがあって面白いですよね。
そうですね、やっぱりあの頭の中でこう、うん、空想したものをこう、はい、形にするっていうのがこの絵を描く面白さなんですよね、うん、で立体の造形を作ってもあの同じくやっぱ形のあるものにすることがとても充足するというか、
はい、
あの楽しい幸福なことなんだとなと、うん、彼に限らず、
はい、
うん、美術という世界は、まあ、その原点から成り立っていると思うので、
うん、
西野原さんもそういうスイッチが入ったんだなって思いましたね。
絵のバリエーションだけじゃなくて、その、まあ、タコやらこう造形物、紙粘土での造形物ってすごいいろんな形、いろんなバリエーションでこう思っているものを形にできるってすごい羨ましいなと西野原さんの作品見てていつも思うんですけれども。
そうですね、はい、だから、まあ、言葉に出せないっていうところで造形にすごい集中していくっていうのは、
はい
はい、あのマイナスの要因がアートから見るととてもプラスに、
なるほど、
はい、転化してるっていう典型的な方ですねと思います。
ありがとうございました。今回、まあ、6人ということで、あと一方、織本辰巳さん、これプロ の、 あの現代美術家の方ですけれども、はい、にも今回出展いただいているんですよね、
はい
はい、どんな作品が出ているかちらっと、実は来週織本さんに直接インタビューをするということなんですが、
はいはい、あの織本さんは、ずっとあのご自分がお母さんを施設に入れないで、
はい、
アルツハイマーのお母さんを面倒を見てらっしゃるんですね。
介護されているんですね、はい、
で海外、まあ、織本さんはなかなかあのもう世界的に有名な作家なので、
はい、
海外にも呼ばれていくときは、まあ、あのなんていうんだっけ、
ショートステイ、ね、
ショートステイ、
はい、
に入れていらっしゃるけれども、はい、決してもう施設に預けてしまうということをなさらないで、まあ、お母さんとのこの暮らしを、まあ、自分の作品に転化するっていうね、とても独特な作家ですね、はい、
じゃあ来週はその織本さんにもじっくりお話を聞こうと思いますが、畑さんから今回の展覧会の見どころをこう一言、まあ、二言で言うとどうなりますか。
はい、はい、やっぱりあの老いることはマイナスではないと、うんうん、老いていくことでとても自由な世界が、あの獲得できるっていう、そういうところを楽しんでいただきたいと思います。
見どころいっぱいの展覧会です。ぜひボーダレスアートミュージアムの間にこの回想老人録2おいてますます感激になるを見にいらしてください。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
さてそろそろ別れの時間です。回想老人録2の、アートディレクター畑芳子さんのお話いかがだったでしょうか。かなりこう個性の強い、ね、作家さんがですね、まあ皆さんもう、60も、超えられている、方々、そしてあのお亡くなりになられているような作家さんもおられるわけなんですが、まあいわゆるその芸術家、例えば織本辰巳さんなどはもう、国際的な展覧会などでも大活躍されている作家さんですよね。でそういった方もいれば、大宮八幡の地元でコツコツと箸袋をずっと集めてこられた方や、自分のこう敷地内のこう畑ですか、そういった、空き地を活用して何か謎の物体を作る、かかしみのようなものを作る、まあ、そういう人たちが同じように並べられている。でそのことで、徐々に徐々にこの年取っていくとですね、基本的に人ってなんかこうエネルギーがどちらかというと失われていくって印象があると思うんですけども、そうではなくて、いろんなこう価値観みたいなこう殻をこう常識とかをこうぶち破って すごく、面白い表現に向かっていく、そういったそれぞれの個性を畑芳子さんに解説をしていただいたと思います。ぜひ展覧会の会場に足を運んで直接ですね、皆さんに、体感していただけたらなと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。